で今日45章と46章を学んでいきたいと思うんですけど。Today we're going to be in chapters 45 and 46. And really the theme of Ezekiel here now is how God's going to restore everything, right? で、テーマとして見ると神様すべて回復させると、そういうテーマがある。And so we've been looking into the future actually, into the millennial kingdom. だから将来のその千年王国の話を今まで見てるんでしょうね。神様が完全にイスラエルを回復させる。そしてその土地も、その宮も、そのエルサレムも、その礼拝仕方もすべて。And God's going to totally restore Israel, their land, the nation, the temple, Jerusalem, even worship, right? That's what we looked at last week, and it's just continuing on, so we're just going to get right into it. で、先週もこの礼拝仕方も見て、で、今日も引き続きの話だけだから、早速読んでいきたいと思います。So、I'm just going to start reading here. Let's read the first five verses. I just read in Japanese, so if you have English, you can read along. 日本語で、一節から五節まで今読みます。あなた方が相続地としてその地をくじで分けるときは、その地から奉納地として聖なる区域を主に捧げなければならない。その長さは25,000キュビット、幅は20,000キュビット。その全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビットの正方形を正常に当て、50キュビットの空き地がその周りにあるようにする。この区域の中から長さ25,000キュビット、幅10,000キュビットを測り、その中に最も聖なるところ、聖所であるようにせよ。ごめん。これは、この地の聖なる部分である。これは、聖所で使え、主に近づいて使える祭司たちのものとする。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のための聖なるところとする。また、長さ25,000キュビット、幅10,000キュビットの地は、神殿で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない、なりません。What we see here is this district that God's going to make, right? 神様がここに、この地区みたいな、地域って書いて、みたいなを作るんでしょ、聖なるの。かなり大きい。まあ、キュビットばっかり書いてあるんですけど、キュビットの長さってみんな覚えてるでしょ？もう52センチぐらいあるって、この肘から、長指先までしょ。It's about 52 centimeters. I know it keeps mentioning cubits. So maybe we cannot picture it in our minds how big it is. But 25,000 cubits is about 13.5 kilometers. でもこの25,000キュビットってのは 13.5 キロぐらいでしょ。あと10,000キュビットも書いてあるでしょ。10,000キュビットって 10.7 キロぐらいある。この長さとか幅って書いてあるけど、長さってのは、東から西。で、幅って北から南っていう。まあ、想像できるかどうかわからないんですけど、I don't know if you can picture it, but when it talks about the length here, the length is east to west, and the width here is north to south. But it's pretty big. でも結構大きいんですよ。We're looking at land area about twice the size of 所沢。だから所沢の面積の所沢の2倍ぐらいある。聖なる地だけ。And all of this is going to be taken care of by the priest. で、祭司たちとかがすべて面倒を見るんですよね。で、6節見ると、in verse 6 it says, 聖なる奉納地を、奉納地に沿って幅5000キュビット、長さ25,000キュビットの町を所有とし、これをイスラエルの、戦火のものとするって。Next to the temple is going to be the city for the land of Jerusalem. だから、そして、その、宮の神殿の地区の隣にエルサレムの土地になるんですよね。で、7、8、7、8、君主の、土地は聖なる奉納地と町の所有地 との両側にあり、聖なる奉納地と町を所有地に面し、 西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、西の境界線から東の境界線まで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民の虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。
And so we see this prince again that we talked about in chapter 44, and he has land too, right?
ここまだ君主の話けど、あの、44章学んだとき、その名前が出てきたんだけど、彼もちゃんと土地がある。で、12まで読む。Let me read the 12. 神である主はこう言われる。イスラエルの君主たちをもう十分な暴虐と暴行を取り除き、公正と正義を行い、私のための重税で追い立てることもやめよう。神である主の言葉、正しい天秤、正しいエパマス、正しいバテマスを使える。エパとバテの同一音せよ。バテは褒めるの十分の一、エパも褒めるの十分の一とせよ。その量は褒めるを単位とせよ。Verse 12. 1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと、15シェケルとを1ミナとせよって。
So we see here that there's going to be no, it says no more oppression, right? No more dirty politics and stuff.
で、ここにこの、もう弾圧とか汚い政治とかってもないでしょ。
No more violence, it says, no more plundering. And the leaders are to execute righteousness and judgment. We're talking about the millennial kingdom.
これ、千年王国の話ですけど、もうこの暴虐とか暴行とかもないでしょ。すみません。そして、まあ、公正と正義を行わないといけないリーダーたち。
And interesting, it says no more dispossessing the people here.
で、ここで、あの、重税を追い立てることもないって書いてある。
In other words, no more stealing from the people, taking all their stuff. Taxes, it's actually talking about, right?
で、だからみんなから盗むこともないって。例えば政治から人の、もう税として人のものを取るのもなしって書いてある。で、なぜかというと、そのリーダーシップは、この君主たちとかは、もう、正しく治めないといけないから。
Because these princes, these leaders, they're supposed to rule honestly, to be fair, and to be just, right?
公正と、すべてしないといけないって。
I know it's obvious, you know, but God wants us to be fair, right?
もうこれ本当に当然の話と思うんですけど、神様はみんなこの公正で正しくすべてやってほしいでしょ。
To treat others fairly.
みんなをこの、みんなとのこの取り扱い合い方とかって、もう公正でするって、ここに書いてある。
You know, it mentions the scales that they use, you know, when you're giving people stuff or collecting stuff.
だからここ、はかりの話書いてあるけどね、エパはこの物の重さ。あと、バテは、この液体の重さとかですよね。
So that, like the ifa is how you weigh things. The bath is how you weigh liquid. A homer was the amount a donkey could carry.
で、ホメルってのは、あの、ロバが持ち運べる量だから、まあ、190リットルぐらい測るとね。
If you put it today, it's about 190 liters. And God says to handle it correctly. Don't cheat people.
だからずるくしないでって神様がはっきり言われたでしょ。
In Proverbs 11:1, it says, dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight.
箴言11章の一節で、欺きの計りは主に忌み嫌われ、正しい重りは主に喜ばれるって。
You know, Jesus said, in Matthew 7:12, he also said something really, pretty much the same thing in Luke 6:31. Therefore, whatever you want men to do, do also to them, for this is the law and the prophets, right? Be fair.
で、イエス様自身もマタイ7の12節、あとルカの6の30節、同じこと言ったんですけど、ですから、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが立法と預言者ですって。
We call this the golden rule, right? You guys heard of that.
で、みんなも聞いたことあるけど、黄金律って言うんですよね、これは。
It goes for all our relationships.
私たちのすべての人関係でこういう黄金律があるでしょ。
I mean, even marriages, right? What does the Bible say? Husbands, love your wives as much as you love yourself. That's a lot of love. だから結婚関係にもそうでしょ。聖書に書いてあるのは、自分を愛しているように夫と妻を愛しなさいと書いてある。ものすごい愛ですよね、それは。自分が大好きだから。Because we love ourselves. And essentially it means, be fair. 正しくしなさいよって。You know, we live in this fallen world, and one of the characteristics of this fallen world of sin is selfishness.で、私たちはこの罪深いや、罪ある世界にいるでしょ？で、多くの罪の特徴ってのは、利己心でしょ？わがままなこと。And it's pride. You know, selfishness is pride. It's we love ourselves, so we're going to look out for ourselves, right? で、利己心って言うと、プライドと同じですね。プライドがあるから自分のことを守ろうとするだけ。だからみんな、他のみんな、どうでもいいと思うことですよね。And so we look at other people and we go, who cares? Who cares about you?Especially as Christians, you know, we've been saved from the world, and if we put our faith in Jesus for eternal life, our focus then becomes something beyond this world, right? で、私たちクリスチャンなら、信仰によって恵みによって救われたら、この世のもの種じゃなくて、この世以降の永遠のことを中心としてね、集中して生きてるでしょ。And so we shouldn't lust and we shouldn't strive for worldly things so much that we're going to take advantage of others, right? だから、世のものとか、まあ、この世のものばっかりとか求め努力することって、他のと食い物にすることはないでしょう。でもある。よくある。And yet it happens. We see it all the time.Right, leaders that take advantage of their positions. リーダーたちが自分のポジションを取って甘く用いて他の人にこの食い物をするとするとか。I think it's a big deal here, you know, because we need to, it starts with us, but we need to look closely at ourselves if what we're saying, what we say we believe matches the way we live, right? Salt and light, that's what we always talk about here.で、私たちに非常にこれ非常に大事なこと。なぜかというと、言ってること、信じてるよって言ってることが実際に生きてることって行っていることは一緒かどうか。心をチェックしないといけないでしょ ?It's easy to bark out orders and do things to protect yourselves, right? To protect your own livelihood. だから指示を出すのはやりやすいんですよね、実は。自分を守るためだったら。You know, I thought it was interesting. You know, President Trump, it's President Biden now. But President Trump, you know, he worked for free. Did you guys know that? I don't know if Japanese people knew that. で、みんなご存知てるかもしれないけど、トランプ大統領、元大統領はね、給料なしで仕事したって知ってる？まあ本当にアメリカを愛して、じゃあただでするよって言ったら。で、ニュースとかでそういう話しないでしょ。He loved America so much, he wanted to MAGA, make it great again, that he worked for free. The news doesn't cover that kind of stuff. I think that counts for something. なんか価値あるな。そういうことって。You know, the princes here, the leaders during this time, they were to reflect that attitude of sacrifice, to show agape love, right? だから今のリーダーたちとか、このアガペの愛、神の愛を示さないといけなかった。私たちもそうでしょうね。神の愛。で、愛しないといけない。We need to love the way Jesus loves. 犠牲を払う愛とか。You know, Matthew 20:26-28 says, Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many.マタイ20:26-28、これイエス様の話ですけど、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間、で、偉くなりたいと思うものは、みんなに仕えるものになりなさい。あなた方の間で、先頭に立ちたいと思うものは、みんなのしもべになりなさい。主の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。Again, it goes against everything that we're kind of taught in the world, right? このずーっと学ばれたこと、教育されたことと反対ですよね、この話っての。 right? We think of things like entitlement, right? この自由、あの自由じゃなくて、権利意識とかそういうことあるでしょ。You know, we live our lives like we're in some sort of sumo stable or something. なんか sumo部屋みたいなように生きてるでしょ。In the beginning, oh yeah, I'm gonna suffer a little, cause I gotta try hard, I'm still low. で、私まだ低いから、もう苦労する、分かってる、当たり前。And then as we level up, all of a sudden we feel like we're entitled. We got rights. Now, I suffered, I paid my dues, now I'm gonna make other people suffer. で、相撲部屋ってのは、まあ、先輩後輩も、どう言えばわからないけど、例えば、後輩の時、苦しんだでしょ、苦しませられたとか。で、今、ちょっと偉くなったから、じゃあ自分が偉いからみんなが僕の方に使えるんじゃない?そういう見方。聖書と反対の話でしょ。That's the opposite of what the Bible, what Jesus tells us. We don't earn a right to take advantage of people. だから他の人物乞い、あの、食い物にする、この権利がないんだ、私たちは実は。神様がそれ憎まれるでしょ。Instead, he wants us to be just. He wants us to be righteous. He wants us to sacrifice. みんな、正しくやってほしいとか、正義を持ってとか、犠牲を払ってほしいとか。That's what we see with the leadership in the millennial kingdom. だから、千年王国のリーダーたち、そういうこと神様願ってる。まあ、命令してるんですよね、ここで。で、13から17、13 to 17、あなた方が、捧げる奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから6分のエパ、6分の1エパ、1エパ。大麦1ホメルから6分の1エパ。バテの単位で測られる定められた分は1コルから10分の1バテである。1コルは1ホルメルと同じく10バテで、ある。さらに羊の群れから200匹ごとに1匹の羊。これらをイスラエルの潤った地から得て、穀物の捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄とし、彼らのためになだめを行え。神である主の言葉。国のすべてのためはこの奉納物をイスラエルの君主に納めなければならない。で、verse 17. 君主は各州の祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のある礼拝、礼祭に、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、注ぎの葡萄酒の備える義務がある。彼はイスラエルの家のなだめのために、罪の清めの捧げ物、穀物の捧げ物、全焼の生贄、捧げ物、交わりの生贄を捧げなければならない。I mentioned this last week. You know, this is the millennial kingdom. Why are there so many sacrifices? You guys remember? 先週この話見たんだけど、これ千年王国だって、なんでこんなに、あの、生贄とかがあるのって。イエス様は自分自身を捧げ、ただ一度で罪のために生贄を捧げたって聖書に書いてあるでしょ? Doesn't the Bible say Jesus died once for all? Why are there...All these sacrifices, well, I think again, it's a memorial, right? これって記念のために。The same way we partake of communion now, it's a good way to remember what Jesus said. だから私たちは、あの、生産式とか行うでしょ?同じようにイエス様のことを覚えれるじゃん。Let's go on 18 to 20, 18から20。神である主の、主はこう言われる。第一の月の1日に、あなたは傷のない若い牡牛を取り、聖城から罪を除かれなければならない。祭司の罪の清めの捧げ物から血を取り、それを神殿の戸口の柱、祭壇の台座の四隅、そして内庭の門、中に塗る。その月の7日にも、あなたは迷い出る者や、朝、墓の者のゆえに、このように捧げ、神殿のためになだめを行わなければならない。This is a sacrifice for the cleansing of the temple, right? この神殿を清められるための生贄って。Again, this is still, that's why we know this is still earth, right? It's not heaven. で、これまだ天国じゃないってわかるでしょ、当たり前。 地上にある宮あって、人たちがまだ罪人だから。People are still sinners, you know. You know, when we give our lives to Jesus, He forgives us of our sins. He cleanses us from all unrighteousness, the Bible tells us. 聖書にはっきり書いてあるのは、イエス様信じたらね、信じたら罪を許し、すべての不義から清めてくださると。確実に、絶対、for sure。新しい心も与えてくださるとか。He gives us a new heart, right? But, guess what? We're still in the world, and the world's dirty, right? でもまだこの世にいるでしょ、みんな。で、汚いでしょ。And so, you know, we still have these broken bodies, and we still struggle with things. There's spiritual warfare, right? で、霊的に戦いまだあるし、この肉と戦う、罪と戦うでしょ。もうだから定期的に時折とか掃除が必要でしょ、自分の。And once in a while we need this cleansing, you know. It's like David in Psalm 19, 12 and 13, he says, Who can understand his errors? Cleanse me from my secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. It's a good attitude, right?と詩編19編の12、13、ダビデオがこう書いたんですけど、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き離れて全き者となるでしょうって、いい態度でしょうねって。自分が偉い。自分が罪がないからいいよって、じゃなくて、神様助けてくださいと。自分を低くしてとか。He humbled himself. He asked God for help. You know, this is a privilege of prayer, right? これは祈りの特権。大特権ですよね。いつでも、どこでも、もう何でも神様に祈ることができるでしょう。Doesn't matter where you are. Doesn't matter what you say. Doesn't matter what's going on.You can pray. We can ask the Lord for anything. で、神様に求めること、もう何でも求められるでしょ。You can ask Him for anything. Going on, actually, let's just read the end of the chapter. I'm just going to read a lot today. 今日たくさん読むだけですけど、最後まで読む。またこの祭りの再開の話。When you see the feast again reinstated, 21 to 25. 第1の月の14日にあなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの7日間、種なしパンを食べる。その日に君主は自分のために、また国のすべての民のために、罪の清めの捧げ物としてお牛を捧げる。その祭りの7日間、彼は全焼の捧げ物として、傷のない7頭のお牛と7匹のお羊を7日間毎日主に捧なければならない。また、1匹の親木を罪の清みの捧げ物として毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物として、お牛1頭にエパ、1エパ。お羊一匹に一エパを捧げる。油を一エパごとに一品とする。第七の月の十五日の祭りにも何日間これと同じように捧げる。罪の清みの捧げ物、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げる。You notice something here? ここ、あの祭りの再開って言ったでしょ?でもなんか気づきましたか?みんな。You know, for the Jews, how many feasts did they have? ユダヤ人たちって主な祭りって何個あったって覚えてる?まあいろいろあったけど、メインなのは3つだけでしょ? There are other feasts, like Purim and so forth, but the main ones, there are three main ones, right? The first one is Passover, the Feast of Unleavened Bread. 一つはペサクって、ペサク、right? で、杉越の祭りって、種なしパンの祭りでしょうね。What was that for? That was to remember that God saved them out of Egypt. 神様はイスラエルをエジプトから救い出されたとか。それを記念するために。And remember how they were saved, how they had to sacrifice a spotless lamb. で、どうやって救われたかって覚えてるでしょ？この傷のない子羊を殺して、その血を取って、で、毒血のところで塗ったでしょ？Of course, that's pointing to Jesus. で、もちろんイエス様のことを指摘してるんでしょうね。イエス様が神の子羊だから。イエス様が葬られて私たちのために死んで救われたんじゃ、神様に。As a church, that's when we have Easter. It's around April, right? だからいつも4月にあって、教会としてもこの、復活祭とかイースターも祝うでしょ。The second, festival is 50 days later, 7 weeks later, right? It's Pentecost. で、次の祭りってのは50日後起こるんですよ。7つの週の後。それはペンテコステ。ヘブルでシャブオト。シャブオットですよね。シャブオット in Hebrew. Or the Feast of Weeks. 五旬節って言うんですよね。And this is, the Jews celebrate that when Moses went up to Sinai and he got the law and he gave it to the people. で、何を祝ってるのかって、モーセがシナイ山登って神様から法律をもらって、で、みんなに法律、モーセがみんなに法律をオファーしたんですよね。教えた。それを記念するため。And we know for the church, for us, what is it? Well, the church started at Pentecost. で、私たち、クリスチャンとして、教会としてどういう意味があるかって。ペンテコステで教会が始まったでしょ？使徒の2章、使徒の働き2章とか学んだら、見たら。Right in Acts chapter 2. And every year they would do this at the harvest to remember God. で、毎年、この収穫の時、収穫を感謝するために、この祭りがあったんですよ。Which brings us to the third feast. で、三つ目の、この祭りは、カリオの祭りですよ。スコテっていう祭り。The third one is the Feast of Tabernacles, or Sukkot. And that, the Jews remembered how God provided for them as they wandered in the wilderness for 40 years. で、40年間、アラナでさまよって、それを記念、神様の忠実さを覚えるために、記念するために、この祭りがある。But we just read verses 1 through 24. でも今、21節から24節見ると、杉越の祭りがあるでしょ？ It talks about the Passover. And then verse 25節で、このスコテ。カリオの祭りの話があるでしょ。We see the Feast of Tabernacles, but Pentecost is not listed here. でも、ペンテコステってここに書いてない。で、100% この理由だって言えないけど、僕の推測ってのは、I can't say exactly why. Nobody knows. We're talking about the future. If anybody says they know for sure the future, get ready to stone them. No, I don't know. But maybe, why? You know, the harvest is done. This is after the rapture. This is during the millennial kingdom, after the great tribulation even. で、もしかして収穫も終わったから。もう教会もいないし、収穫終わったでしょ？これ大患難の後。これは、千年王国の話。そしてね、立法を記念する必要もないし、イエス様が目の前に収められている。And then there's no reason, there's no need for the law here, because Jesus fulfilled the law. 成就したんでしょうね、イエス様が立法のこと。で、実際に収めている。And Jesus is ruling there. So no more Pentecost, we see here. で、ここでペンテコステがない。かもしれない。その理由で。Probably because of that. Now we get into chapter 46 and we're going to see the actual worship. で、46章に入ると実際の礼拝を見るんですよ。一節、first one。神である主はこう言われる。内庭の東向きの門は仕事をする6日間は閉じられるが、安息日には開けられなければならない。また、新月の祭りの日にも開けられなければならない。So the gateway here, it's open only on the Sabbath. Once a week. で、内庭の東の門は土曜日だけですよね。安息日だけ開いてるんですよ。And let's read all the way to verse 7. で、7節まで読みます。君主は外側の門の玄関。 の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立つ。祭司たちは彼の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝する。それから彼は出ていく。しかし門は夕暮れまで閉じてはならない。民衆も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をする。君主が安息日に主に捧げる全焼の捧げ物は、傷のない子羊6匹と傷のないお羊1匹である。また穀物の捧げ物はお羊1匹について1エパ、子羊については彼を捧げることができる分量の穀物の捧げ物、油は1エパごとに1品である。新月祭りの日には傷のない若い牡牛一頭と傷のない子羊6匹と牡羊の1匹である。穀物、verse 7、穀物の捧げ物をするために牡牛一頭に1エパ、牡羊1匹に1エパ、子羊については手に入れることができる分で良い。油は1エパごとに1品である。 So the prince is making offerings here. で、君主がここ捧げ物を捧げている、生贄を捧げているんですよね。いろいろ。全焼の生贄とか。And that's one of the reasons why we talked about this last week, but this might not be Jesus, people say, right? で、先週少しこの話したんだけど、だからこれは多分イエス様の話じゃない。イエス様って罪のための生贄とか必要ないでしょ。Jesus doesn't need any sacrifice for sins. He doesn't sin. Some people say, well, it's just a symbol, right? He's just doing it as an example. 他の人は、イエス様が霊として、模範としてこれをやってるだけ。だから罪の許しが必要ないけど。でも、どっちかはっきり言えない。ごめんね、僕わからないもん。So I don't know if it's Jesus or not. I can say I don't know. Verse 8, 八節、君衆で入るときには門の玄関の間を取って入り、そこを取って出ていかなければならない。And we see here, there's only one entrance and exit for the prince. で、君主にとってはね、一つの出入り口しかないんですよね。The way he goes in is the way he comes out. 入るところで出る。But, if you look at verse 9, which we're going to read next, it was different for the people. でも、これから9節読むんですけど、民には違かった。違うんですよ。君主は同じところ、入るところで出る。民は、違う。9節読みます。Let's look at verse 9. しかし、民衆が、礼拝の日に、主の前に入るとき、北の門を通って礼拝を来る者は、南の門を通って出て行き、南の門を通って入る者は、北の門に通って出て行かなければならない。自分が入った門、を通って帰ってはならない。その反対側から出ていかなければならないって面白いと思うんでしょ、これは。I think this is pretty interesting. They entered the, see the priest, the prince here went in and out the same way. The people couldn't go in and out the same way. だから君主は一つの出入り口があったでしょ。民は違う。入ったところから出ちゃダメだった。I think there's a little application for us here. ここで私たちのための適用があると思うんでしょうって。You know, when we come to church, when we come to worship, I think we need to come with a certain expectation. 私たちはね、教会来るとき、ある期待が必要でしょ、期待って。The expectation we should have is that when we leave, when we leave, it's going to be different than when we came. その期待ってのはね、私たちが来る自分と出る自分の違さ。変わること。God wants to work in our hearts all the time. 神様はいつも私たちの心に働かれたいでしょ？He wants to continue to change us until we're totally changed when we're with Jesus. 毎回私たちの心を変えられたいと思うんですよ。I don't think God wants us to come to church and just leave the same. だから教会に来て礼拝に来て同じように帰ってほしくないと思う、神様みんな。It doesn't matter, Sundays, Wednesdays, Fridays, whenever you come, right? だから日曜日、水曜日、金曜日来るとき、いつでも。神様に礼拝する、神様から、神様に仕えられることって期待があるの、みんな。
Is there this expectation that we're going to worship God and we're going to be ministered to by the Lord? I think every single time we read our Bibles, God wants to speak to us. You know, sometimes it's not home runs.
で、毎回神様と時間を過ごすと、私たちに語りたいと思うんでしょ、神様が。まあ、いつもホームランを打つことはないけどね。
I know, because I stand here and give you a message, you know, some of the responsibility is on me if I just get up here and don't prepare and am boring and go to teach for 2 hours. No, I don't, but, you know, then that's on me.
で、もし、まあ、牧師として責任があると思うんですよね。まあ、メッセージの準備とかするのあんまり準備しなくて、まあ、つまらない話ばっかりするとって、で、何もパッと来てないよって言ったら、じゃあ僕の責任、その責任を取るよ、僕は。でも、つまらない変なメッセージがあっても、自分と神様の関係があるから、神の臨在に入ることはできるでしょう、いつでも。
But even if I give you a boring message every week, we can each enter into God's presence with the relationship we have to Him. We can be ministered to by Him. I think this is a good reminder, you know? We want to leave differently than when we came every time.
なんかものすごくいいリマインだと思うけど、入る自分と来る自分と帰る自分って、やっぱ変わった方がいいんでしょうって。まあいいリマインだと思うんでしょうね。
で、10節、verse 10。
君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らは出るときに一緒に出なければならない。
Again, this is a small thing too. But I think it's interesting, you know, the prince, he's with the people. You notice that?
で、これ大したことないことだけだと思うんですけど、なんか君主はいつもみんなと一緒いるって書いてあるでしょうねって。
He's not sitting in his office, you know. He's not going home early.
だから、事務所に座ってるとか、早めに帰ってるとかないんじゃん。人がいると、ところ、彼がそこにいる。
Where the people are, that's where he is. You know, one of the things that I was taughtby my pastor, Pastor Bill, who I know definitely learned it from Pastor Chuck, is look to serve the people where they are. That's where you need to be. Don't think you're special.
僕の牧師、ビル牧師に教えられたんだけど、で、もちろん彼はパスターチャックスミス牧師から学んだんだけど、人に使えることを大事にしないといけないんだ。まあ、牧師だから早く帰ってもいいでしょって特権があるからって、絶対一切思わないでっていつも言ってたんでしょ。
You know, Pastor Bill would always say, just because you think you're the pastor, you can't do whatever you want. You know, if people want to hang out, you hang out. If people want to talk, talk.
だから、ずっといたい人がいたら、話し合いたい人がいたら、じゃあ、そこにいてって。ここにそういう例があるでしょ。
It's kind of a, again, small thing, but that's the example we see here.
で、ここで、こういう例もあるんじゃん。で、11から15。Let's read to 15. 祭りと礼祭での穀物を捧ぐものは、お牛一頭に一エパ、子羊一匹に一エパ、羊については捧げることができる分。分量油は一エパごとに一品である。また、君主が、進んで捧げるものとして全焼の捧げ物を、あるいは進んで捧げるものとして交わりの生贄を主に捧げるときには、彼のために東口の門を開けなければならない。彼は安息日に捧げるの同じように、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げなければならない。そして彼は出て行った後、その門は閉じられる。あなたは毎日傷のない一切の子羊一匹を全焼の捧げ物として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝六分の一エパの穀物の捧げ物 上等の小麦に振りかけるための油三分の一品を捧げる。これが主への穀物捧げ物であり、永遠に続く掟である。こうして、15節 verse 15、子羊穀物の捧げ物、そして油を、上空の全焼の捧げ物として毎朝捧げなければならないと、まあ、いろんな捧げ物、生贄の話です。I just read here a bunch of different offerings and they're daily. You notice that? で、毎日捧げたって書いてあるでしょうね。You know, again, why so many offerings if Jesus was our sacrifice? Reminders. でも、イエス様が最適の捧げ物として、死なれたんだったら、じゃあなんでこんなたくさん捧げ物が必要なのって。たったリマインダーだと思うんでしょ。I think they're just reminders, you know. I don't know about you, I need a lot of reminders. 僕はこういうリマインダーの必要さって結構ある。You know, if you look at my smartphone here, my iPhone here, I got all these, alarms on there. 僕のスマホ、iPhone を見るとたくさんアラームとかが入ってるんでしょ。リマインダーが必要だから。You know, remembering when I gotta do this, or whose birthday it is, or this, or that. だから、こうしないといけない予定があるかどうかとか、誰かの誕生日とか、全部スマホに入ってる。あと、ダンもいる。だから、ダンも言ってくれるかな。And of course, Don always reminds me of stuff. Because we forget. I forget. よく忘れる。You know what I forget the most? Names. Maybe, am I getting old? 僕、名前は、よく忘れる僕は。わかんない。恥ずかしいけど。子供英会話とかして、名前忘れると、難しい。Especially teaching kids, if you forget their names, it's rough. Because it's, their names is the most powerful thing you can use when you talk to them. なぜかというと、一番力ある言葉って名前だよ。エヴァン。
何ですか？
Use the names, right? But reminders, we need reminders. They're good to focus on what is important, right? でもちゃんとフォーカス、集中できるためにリマインダーが必要。We need a right perspective. もう毎日ほど、毎日、この正しい見方が必要ですよね。Every day we need it. Romans chapter 12, you guys know this well, verses 1 and 2. みんなよくご存じてる。ローマ12章の1節、2節。I beseech you therefore, brethren,By the mercies of God that you present your bodies as living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。この用途調子を合わせてはなりま、いけません。むしろ、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神は喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。You know, Paul was reminding the Christians there in Rome.Reminding us too, right? もちろん、パウロは、この、ローマにいたクリスチャンたちのためにこのリマインダーがあった。でも、私たちにもこういうリマインダーが必要ってわかるでしょ？毎日神に自分を捧げることって。To sacrifice for the Lord every day. To give ourselves to Jesus. イエス様に捧げることとか。To yield, to surrender to Him. イエス様に委ねること、任せることとか。To allow God to lead, the Holy Spirit to lead, 聖霊様、神様を導かせるためとか。You know, God works in our lives. 神様よく働かれてるんですよね、私たちの人生の中にって。変えてくださることもあるし。He changes us, He transforms us.And it's so easy to be conformed, right? Well, the news said this, or this is that, or that's that. Okay, and we're just like sheep.
その用途調子を合わせるのは正直やりやすいんですよね。みんながやってるからじゃあ僕もやるよって。Everyone's doing it, I might as well do it too. It's not good though. よくないよ。It's kind of like when you barbecue. I like to barbecue. You know, you barbecue. The problem with barbecue, well, it's not a problem for me. It's a problem for other people. Is you smell like smoke the rest of the day. I like it. Some people don't. で、僕バーベキューするの好きでしょ?で、僕がバーベキュー好きなことってのは、終わっても、調理終わっても、このバーベキューの匂いする。いい匂い。一日中。いい匂い。で、シャワー浴びるの忘れて、そのまま寝たら、次の日朝、その枕もバーベキューの匂いする。汚い。気持ち悪い。Smell like barbecue. If you forget to take a bath that day, you go to sleep, the next morning your pillow smells like barbecue. Mmm, barbecue. Smells good, huh? Can't help it. でも仕方がないでしょうね、それは。You're surrounded by it. You know, in the New Testament, Jesus, when he was in Bethany there, there was Mary. Remember Mary? Lazarus' sister? みんなラザロのお姉ちゃんかな?マリアって覚えてる? She took oil and she anointed Jesus' feet, right? その高価なナルドを取って、その香油を取って、イエス様の足に塗ったでしょ?覚えてる? And it says that smell permeated, right? で、うわーっと広がったでしょ?その匂い。And guess what? She smelled like Jesus because of her sacrifice. で、ちゃんとイエス様に捧げたからイエス様と同じ匂いしたって。In our habitual sacrifice to the Lord, daily sacrifice to the Lord, willing sacrifice to the Lord, we're gonna smell more like Jesus. だから私たちも毎日、まあ、この文字通りの捧げ物じゃないけど、生贄じゃないけど、毎日イエス様と暮らすと、自分の心とか、ローマ12章に書いてあるように、すべて自分を捧げようとしたら、イエス様の匂いするんでしょ、私たちが。And so there are these offerings being made in the new temple. And there should be the same way for us, right? だからここの前書の生贄とかの話がここに書いてあるけど、私たちにも必要のためにも必要でしょうね。この自発的な生贄とか these willing offerings. Let's go on 16:17-16:17. 神である主はこう言われる。もし君主が贈り物として自分の創造地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかし、もし君主が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まではその奴隷のものとなるであるが、その後で君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることが できるって。Again, this prince, probably not Jesus, married, has kids. この君主は多分イエス様じゃないでしょ。もう結婚して子供がいるから。But some people say it's spiritual, we're all God's kids. Again, I don't know. ある人はね、これ、霊的の話。だから私たちみんな神様の子でしょって。だからわからない。自分で祈ってください。どっちがどっちか。You know, you pray yourself, which is which. で、18節 verse 18。君主は民の相続地を奪って、民をその所有地から追い出してはならない。彼は自分の所有地から息子たちに相続地を受け継げさ、せなければならない。それは私の民がその所有地から一人でも知らされないようにするためである。Again, one of the things we see about this prince is he leads well. この君主って正しくうまくリードしてるんだよ。導いてるんですよ。みんな収めてる。We see this responsibility, you know, this idea of being a good steward. こういうもういい管理人もしっかりしてるってわかるでしょ?Here's the thing, I think God requires that, or He desires that, for sure, from all of us. 実はね、神様はみんな、私たちも同じようにしっかりしてほしいと思うんですよ。
I mean, here it's talking about stuff, money. You ever notice it's easy to spend someone else's money?
これ、経済、お金の話してるけど、他の人のお金使うのは簡単でしょ?
When it's not ours, when we're just taking it, there's no value to us, you know? It's easy to be generous or to look generous, right?
自分のもの出なければ、誰かが奪い取ったものとかだったら、この寛大で気前がいいことって見せかけするのはやりやすいでしょ?
やりやすいと思うんでしょ。
でも、これは気前良さじゃない。それただの見せかけでしょうね。But it's just faking it.
You know, if we want to be satisfied in life here, we need to learn to live the right way. We need to be responsible. To trust God in everything.
まあ本当に正しい生き方を知って、責任をちゃんと取って、神様のために、すべてのことにおいて神様を信頼しながら、できれ、まあ、うまくできれば満足できるってわかるでしょう。
Right? How do we be content?
どうやって満足できるのじゃ。神に与えられたもので満足するでしょ。
We should be, learn to be content with what God gives us. You know, if this prince, all he did was took advantage of his position, took advantage of his stuff. In the end, there's going to be no contentment anyway, right?
Because it's going to run out. もしこの君主はね、いろんなものを悪用して責任を持たず、で、物を得ようとしたら満足できないでしょ?いつかなくなるじゃん。いつか神の前に立つじゃん。
Because they're going to stand before God one day. You know, in 1 Timothy, Paul, you don't have to turn there.
開かなくていいですけど、第1テモテ、パウロはね、この、欲張りのリーダー、教師に関してパウロが書いたんで、テモテに。
Paul wrote to Timothy about these greedy leaders, these greedy teachers, and they talked about Jesus. It was super spiritual, you know, hey, God loves you. But then they did it for themselves.
で、ものすごいこの経験な、霊的な話したんで、いつも、神様あなた愛してるよ。イエス様、イエス様って言いながら、でもわがままで自分のためにやっただけ。
Because what Paul said was, to these guys, godliness was just a means of gain.
で、パウロが書いたのはね、その人たちにとっては、この経験を利得の手段と考えてたって書いてある。
They had it all wrong. Because godliness with contentment is great gain, Paul wrote after that.
なぜなら、そのすぐ後にパウロが書いたのは、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですって。
When we come to church, are we seeking our own personal gain? When you come to worship God, when you come to serve God.
だから、例えば、教会来て礼拝してるとき、神様に仕えるとき、自分の利得だけを狙ってるんですか?そうだったら、満足できない。正直。ぶっちゃけ言ったら。
If you do, honestly, all I can say is you're not going to be content. Because the love of money, the love of stuff is the root of all kinds of evil.
なぜかというと、金銭とか物を愛することがあるいは悪の根だからって聖書に書いてある。
What's most important is to live for the Lord. Seek first God, His kingdom and His righteousness, and guess what happens? All these things are added to you.
一番大事なことは神様、イエス様のために生きること。でしょ?マタイの6の33って、神の義と御国を求めなさい。そうすると、あらゆること、すべてへ加えてください。与えられるって。与えてくださる。
Right? Lead for the Lord. You might go, well, I'm not a prince. Yeah, but you're a priest. Well, I'm not a priest. Well, yeah, you are. You're a leader.
Yeah, でも僕、私、君主じゃないから、関係ないこの話。私、祭司じゃない、関係ない話。いや、みんなはある形でリードしてると思うんでしょ。指導してるいろいろ。神様のためにしっかりしないと。正しく、感謝しながら。
So we need to be grateful and thankful and lead well. The prince needs to lead well by example. 本当に模範を示して指導しないといけないんですよね。それは地の死、地の死を世の光になること。That's what being salt and light is, by example. 思ったね。Let's read to that. じゃあ最後まで読みます。もうちょい。それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが代償のための捧げ物や罪の清めの捧げ物をしたり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して、民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれまた他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビット、幅30キュビットで4つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には調理場が作られていた。彼は私に言った。これは神殿で奉仕をしている者が民からの生贄を煮る調理場である。変な終わり。これは。Is this a funny place to end? Talking about kitchens. これキッチンなんで、台所、調理場って。The priests used these kitchens to prepare the offering, and also they received from the offering, but they had to eat it there. They couldn't take it home, right? だから捧げ物をの準備したんで、この調理場で。そして捧げ物の一部を祭司たちもらって食べ物とか肉とかでしょうね。でもそこで食べなければならなかった。だから調理場があったって。今日なんかいろんな情報が入ってたよね、もう。キュビットとか大きさとか。You know, today, lots of information, you know. Cubits and the size of everything. But again, the whole thing here is this picture of worship that's going to happen. You know, worship is pretty, specific. でも、テーマとしてこれ賛美、礼拝のテーマですよね、これは。礼拝っていうのはね、正しいやり方ってあるはずでしょ。There's a right way to do it. Some people think, I'm just going to do whatever I want. However I feel. I feel good today. I don't feel good today. No, worship is not about it's not about us. It's about who we're worshiping, right? What that person or God in that sense, what he deserves. That's regardless of how I feel, right?これ礼拝ってのはね、私の調子によることって関係ないんで、神様に何ふさわしい与えされてるかって、それがメイン。It's not random. Worship is not random. It's not based on emotion. It's not based on our preferences. もう礼拝っていうのはランダムじゃないの。自分の感情とか自分の preferences だから好き嫌いとか優先傾向とかに。基づいてないんじゃ、もともと。It's based on what's true. It's based on what God desires, right? 礼拝っていうのは真理の上に立ててる。だから神様の願いが一番。We have to worship God the way He wants us to worship Him. 神様がみんなああいう形で、ある方法でみんな礼拝したいから、そういう風にしなければならないってわかる？細かい話だけど今日は、そういう話ですよ。And again, it seems so specific, but that's why worship is specific. That's what we see here today. You know, we need to understand how to worship. どうやって正しく礼拝できるのかっても知るべきでしょ？Jesus said, those who worship God, worship Him in spirit and in truth. イエス様が言われたのは、神を礼拝する者は聖霊と真理によって礼拝しなければならない。What does that mean? Spirit and truth. Not your spirit. Not your truth.
で、聖霊と真理って自分の霊じゃない。自分の真理じゃない。神の聖霊。神の真理。
In order to worship correctly, you need to be born again.
だから正しく礼拝しようとしたら、まず、生まれ変わるとか必要。
We're born sinners. Our spirit is dead. So if your spirit's dead, how do you worship? You cannot.
生まれながら人間は罪で生まれたんだから、霊が、魂が死んでるんですよ。
だからどうやって礼拝できるか、できない。
It doesn't matter if you come to church every week. If you're not a Christian, if you're not born again, you're not really worshiping. You're just taking up a seat.
だから毎週教会に来ても、この生まれ変わり、イエス様信じてなかったら、礼拝してない。歌歌っても、メッセージ聞いても、祈りを聞いても、同意しても、礼拝してない。
Even if you sing, even if you hear the message, even if you agree with what I'm praying sometimes, you're not, it's not worship. Because your spirit's dead.
But when we simply, by grace, admit our sin, repent, ask God to forgive us, then he makes us, you know, our spirit's alive again, right?
でも 100% 恵みによるんでしょ、これは。イエス様の働きによる。でも悔い改めて自分が罪人だと分かったら、求めたら、悟ったら、そして癒してください、許してくださいと祈ったら、神様がその瞬間私たちの心を新しくしてくださる。霊が生きているようになる。
And our spirits become aliveAnd we can worship in spirit.
で、聖霊、御霊によって礼拝できるようになった。
で、御霊によって礼拝できるようになったら、真理によって礼拝しなければならないって書いてあるでしょ。
So then we're able to worship in spirit, but it also, Jesus also said to worship in truth.
Well, then we need the truth.
で、当たり前だけど、真理も必要でしょ。
What's the truth? Well, Jesus said, I am the way, the truth, and the life.
で、真理って何ですか？イエス様言われたのは、私は道であり、真理であり、命なのです。
We need to know Jesus. We need to know God's word. And we read it, and we study it, and we live it.
だから、イエス様とこの御言葉を知るべきでしょ？だから学ぶ。だから読む。だから、その通り生きようとするでしょ？
But, you know, John the Baptist, I loved, and this guy was a great guy, you know, and one of the things he said that really speaks to me is how Jesus is going to increase and you're going to decrease. You know, everything we've been taught is to increase. No. We're going to decrease. Jesus is going to increase.
バプテスマのヨハネがこう言ったんですけど、僕大好き。イエス様が盛んになる。私たちが衰える。でも教えられたのは、いや、こっちから私が盛んになるでしょうって思っても、いや、イエス様盛んになる。私たちが衰える。
That's worship.
これは礼拝。
It's surrender, right? It's sacrifice.
これは、委ねること。犠牲払うこと。従順のことですよね。
It's obedience. And that's, as we're reading this, that's what was required. Well, it's required for us now, but as we're reading this, it's going to be required forever. We're going to worship God in spirit and in truth.
で、だから私たちここに座ってるみんなにも、もちろん、もう、適用あるんでしょうね。でも、今日のエゼキエル45、46見ると、これ千年、将来の話、千年王国の話だから、実は礼拝すること、これ、今日もずーっと、するんでしょう。だから、祈りながら覚えましょう。正しくできるように、神様求めましょう。
And so let's just ask the Lord to help us to worship well. Again, there's a lot of lies out there. It's not going to get easier.I wish I could say it's going to get easier. It's not. Man, the news and stuff, man, it's the lies are getting louder and louder and louder.
だしっかりクリスチャンになったら全部余裕だよって言いたいけどできない。言えない。まあ、ニュースとか見るも結構最近、現代の話とか見るともう嘘がたくさんある。
だから真理を知るべき。That's why we need to know the truth, what matters.
御霊と真理によって礼拝しましょうね。
We need to worship in spirit and truth. Let's pray. お祈りします。